はいはい、ポチッと再生ありがとうございます。梅30です。めっきり寒くなってまいりましたね。今日は多少暖かかったですけどね。どんどんどんどん冬が訪れ、クリスマスが近づいておりますが、皆様ご計画はいかに？梅の方はですね、このクリスマスあたりにですね、今年はクリスマスあたりにですね、旅行なんぞに出かけようかなとこう考えておるのですが、今までね、日本の中で行ったことがない土地を行こうと、こう考えておるわけです。そしてその地を今、九州に絞りました。九州地方でどこかおすすめのスポットがあればコメントなどどしどしお願いいたします。ということで、梅のクリスマスの計画を言ったことを前振りにしつつ、今日も一章読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の創世記第48章。これらのことの後、ヨセフに、あなたの父上は病気ですと告げるものがあったので、彼はその二人の子マナセとエフライムを連れて行った。ある人がヤコブに告げて、あなたの子ヨセフがあなたのもとにおいでですと言ったので、イスラエルは力を振り絞って床に座った。ヤコブはヨセフに言った。全能の神がカナンの地ルズで私に現れ、私を祝福して私に仰せられた。私はあなたに多くの子を与えよう。あなたを増やし、あなたを多くの民の集いとし、またこの地をあなたの後の子孫に与え、永久の所有としよう。今私がエジプトに来る前に、エジプトの地で生まれたあなたの二人の子は私の子となる。エフライムとマナセはルベンやシメオンと同じように私の子にする。しかし、後からあなたに生まれる子供たちはあなたのものになる。しかし、彼らが家を継ぐ場合、彼らは彼らの兄たちの名を名乗らなければならない。私のことを言えば、私がパダンから帰ってきたとき、その途上カナンの地で悲しいことに、ラケルが死んだ。そこからエフラテに行くには、なお道のりがあったが、私はエフラテ、すなわちベツレヘムへの道のその場所に彼女を葬った。イスラエルはヨセフの子らに気づいて言った。これは誰か。ヨセフは父に答えた。神がここで私に授けてくださった子供です。すると父は、彼らを私のところに連れてきなさい。私は彼らを祝福しよう。と言った。イスラエルの目は老齢のために霞んでいて、見ることができなかった。それでヨセフが彼らを父のところに近寄らせると、父は彼らに口づけし、彼らを抱いた。イスラエルはヨセフに言った。私はあなたの顔が見られようとは思わなかったのに、今こうして神はあなたの子供をも私に見させてくださった。ヨセフはヤコブの膝から彼らを引き寄せて、顔を地につけて伏し拝んだ。それからヨセフは二人を、エフライムは自分の右手にとって、イスラエルの左手に向かわせ、マナセは自分の左手にとってイスラエルの右手に向かわせて、彼に近寄らせた。するとイスラエルは右手を伸ばして、弟であるエフライムの頭の上に置き、左手をマナセの頭の上に置いた。マナセが長子であるのに、彼は手を交差して置いたのである。それからヨセフは祝福して言った。私の先祖アブラハムとイサクがその見舞いに歩んだ神、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神、すべての災いから私を崇められた御使い、この子供たちを祝福してください。私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに彼らのうちに唱えられ、彼らのうちに唱え続けられますように。また彼らが地の真中で 豊かに増えますように。ヨセフは父が右手をエフライムの頭の上に置いたのを見て、それは間違っていると思い、父の手を掴んで、それをエフライムの頭からマナセの頭へ移そうとした。ヨセフは父に言った。父上、そうではありません。こちらが長子なのですから、あなたの右手をこちらの頭に置いてください。しかし父は拒んで言った。わかっている。我が子よ。私にはわかっている。彼もまた、一つの民となり、また、大いなるものとなるであろう。しかし弟は、彼よりも大きくなり、その子孫は、国々を満たすほど多くなるであろう。そして彼はその日、彼らを祝福していった。あなた方によって、イスラエルは祝福の言葉を述べる。神があなたをエフライムやマナセのようになさるように。こうして、彼はエフライムをマナセの先にした。イスラエルはヨセフに言った。私は今、死のうとしている。しかし、神があなた方と共におられ、あなた方をあなた方の先祖の地に返してくださる。私の兄弟よりも、むしろあなたに、私が剣と弓とを持ってエモリ人の手から取ったあのシュケムを与えよう。と、48章はここまででございます。いろいろとこの章もありましたが、まあここは要約するとね、ヨセフがもう亡くなってしまったであろうと思っていたヤコブだったのですが、このヨセフが生きていた、そしてエジプトを治めるものにまでなっていた、それだけでも喜ばしいことなのにね、さらには孫たちまで見れたというね、なんとも父親冥利に尽きると言いますか、神は思わぬ喜びをもここで授けてくれているなという一章が書かれていたのではないでしょうか。やっぱりこういうふうになるのはきちんとした行いをして羊飼いとしてね生きてきた彼の絵のご褒美だったのではないかと、ここはそう感じられる一生になっていたのではないでしょうか。少々まとまりがなくてすみません。ちょっと眠いので頭が働いてないのかな。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。